さあ時刻は1時30分を回りました。ゲストコーナーです。今日はですね、9月23日に平山郁夫美術館で開催されますミュージアムコンサートについて、出演される杵屋勝九郎さんと、そしてですね、今日本当はお越しいただく予定だった箏の演奏家でいらっしゃいます三原弘樹さんのご名代として、今日はそのお弟子さんでいらっしゃる豊田門戸くんにお越しいただいております。勝九郎さん、豊田くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
豊田くん、明日からもう学校なんですって。
はい、
ね、そんな忙しい時に本当によくね、お越しいただきました。もう宿題はバッチリ、
はい、
大丈夫、さすが、さすがです。そして杵屋勝九郎さんは、はい、福山のご出身でいらっしゃる。
そうなんです、はい、
そして2020年に2代目杵屋勝九郎を襲名なさって、はい、長唄と三味線の演奏で、数々の日本舞踊、そして長唄の演奏会、またあの歌舞伎の舞台などにもね出演なさって、そして現在は京都を拠点に若手の育成にも尽力されているということで、はい、ね、ではまず勝九郎さん、9月23日のこのミュージアムコンサートについて教えていただけますか。
はい、私2019年にも平山郁夫美術館で演奏会、そこ長唄だけだったんですけども、演奏会やらせていただいて、はい、まあ、今回2回目になるんですけども、うんうん、ちょっとご縁ありまして、三原弘樹さん と、はい、合同っていうかのでちょっと今回はやらせていただくことになりまして、長唄という私のジャンルと、三原さんの地唄奏曲という2つのジャンルの演奏会です。
なんかジャンルが違う。
そうですね、はい、
どんなところで歌われるのが長唄なんですか。
はい、僕ら長唄っていうのはあの歌舞伎、皆さんご存知だと思うんですけども、はい、歌舞伎と一番密接に、はい、密接な関係にありまして、まあ、歌舞伎と一緒にこう歴史をこう刻んできたみたいな芸能です。
そうなんですね、うん、実は私昨日映画国宝をもう見に行ってきたばっかりで、もうなんかまだこの辺でちょっと興奮が冷めやらない感じなんですけれども、その他の、まあ、今回のご出演の方の中に、うん、今回の映画にもエキストラで出演されていたと。
は
い、
そうなんです、杵屋俊也君って脇三味線を当日お願いしている彼がちょうど映画に出てまして、はい、
なんかね、それお聞きしてたのでエンドロールもしっかり確認してで場面もあの方だなっていうのをちょっと見させていただきました。
何曲かあったらしいんですけど、僕まだちょっと見れてないので、
二人道成寺、それから何ですかね、
詐欺娘かなとか、
なんかね、そうそう、連獅子の場面でもね、うん、はい、それらしいお姿拝見しました。そして、もう一方、
もう一人が歌の方で杵屋勝彦さんって僕の先輩になるんですけども、うん、来ていただいて、三味線2人、はい、歌1人という編成で、これ一番ちっちゃな編成なんですけども、で演奏させていただきます。
これ今回はどのような曲を演奏されるんでしょうか。
チラシにもありますように秋にちなんだ曲をちょっと選曲いたしまして、はい、長唄の方は五条橋と秋の色草という曲をやります。
うんうん、
五条橋っていうのは弁慶牛若が五条橋で戦うっていう、
そういう出会いの場面、
そういうちょっと割とこう激しい曲なんですけども、それと、秋の情景を歌った、秋の色草という曲をやらせていただきます。
ちょっとこの秋らしいこうちょっとしっとりとした、
そうですね、はい、ちょうどまあ9月、まあ、まだ暑いですけども、うん、秋かなということでやらせていただきます。
まさに今日のメッセージテーマが夏の終わりを感じる音、うん、ということなんですが、ちょっと秋を感じる音、今回 ね、はい、聞くことができそうですね。その他にも地唄や、羽唄、
地唄だとお琴の演奏が、はい、お琴のソロの演奏だと聞いておりますけども、はい、そうです、まだ見てらしいですけども、
ね、お琴の演奏がその三原弘樹さん、
はい、
で今日はねそのご名代代理としてね、うん、重要なポジションでお越しいただきました。豊田門戸君、当日は演奏は豊田君はなしだけど先生が演奏されるんですよね。豊田君はいつからお琴されてるんですか。
幼稚園の頃の終わりに始めまして、
おことってこう大きいんですけど、子供用のやっぱちっちゃい、はい、いや
普通の元々の、うんうん、
大きいのをもう最初から、はい、すごいですよね。あの手が届かないとかこう
ありました。
ありました。でこれ習い始めたきっかけって何だったんですか？
どこかの紅白かなんかの番組があって、うん、それを見てたんですけど、それで有名な今奏者のレオさんが出ていて、お母さんにあの楽器何って言って、琴だよって言って、うん、僕があれやりたいって、
すごい、
なんか始めたんです。
そうなんですね、はい、あのこの先生でいらっしゃる三原博樹さんは、うん、あの今ねちょっと人気の琴をあの高校の奏楽部琴をね演奏、奏曲部か、はい、あの演奏する高校生をテーマにしたアニメ、この音止まれ の、はい、あの中でも演奏をね実際にされてるということなんですが、アニメご覧になりました？
あんまり見てないです。
あんまり見てない。
1話しか。
あ、そうなんだ。私あの YouTube でねちょこっとだけね見たんですけれども、すごいですよね、はい、演奏かっこいいですよね。
はい、
ね、これからまたいろんな曲練習されるんだと思いますが、この三原先生のお稽古ってどんな感じなんですか？
だいたい6年生にはちょっと早いんだけどとか、うん、そういうことをずっと
小学生で習っている子ってどれぐらい他にもいるのかな？
コンクールとかでも結構いるんですけど少ない方だと思います。
少ないでしょうね、はい、そっか、まあ、コンクールとかでやっぱり入賞とか今まで、
はい、今年、うん、いや一番最初3年生の2022年に1回審査員特別賞で、うん、去年が審査員奨励賞で、今年初めて銅賞をもらいました。
すごいすごい、これからも頑張ってくださいよ。
はい、ありがとうございます、
あの琴を弾く男性すごくかっこいいと思う。
ありがとうございます、
期待してます、そして、また勝倉さん、
はい、
今回のミュージアムコンサートについてちょっと改めてご紹介いただけますでしょうか？日時が9月23日ということで、はい、これあのチケットはどのようになってますか？
平山美術館、伊興美術館にと、言っていただくか、尾道ですと藤原茶穂さんの方で取り扱いがあります。
あと、
はい、三原さんと私の方でも取り扱いをしております。
あ、そうなんですね。
ぜひお越しください、
はい、一般2000円、そしてペア券というのがあるんですね、
はい、
3600円ということで、平山郁夫美術館、そしてあの商店街のね藤原茶穂さん、うん、またあの勝九郎さんのウェブページ、
はい、
そして三原博樹さんのウェブページからも、お求めいただけるということで、今回ねどんな方に来ていただきたいですか？
そうですね、私が常々瀬戸内からの邦楽文化発信っていうのをものすごくこだわっておりまして、
うんうん、
ぜひそのなんていうんですかね、瀬戸内から方角を盛り上げていきたいので、皆さんの力をぜひお借りしたいなっていうのと、長唄とか地唄奏曲がどんなものかはちょっと体感していただけるといいなと思っております。
あの瀬戸田というと、うん、あの、シコロ太夫さん、
そうですね、
で
大先輩です。
大先輩ですかね、またねこうしてね、あの島並みこの瀬戸内海からねこうして方角を皆さんにどんどん発信していただきたいなと思います。まあ、あの私のようにね普段あまり邦楽に馴染みがない人も楽しめるポイントというのは何かありますか？
そうですね、特に今回五条橋とか割に分かりやすいものを選んだつもりなので、うん、なんとなくこう、演奏とか歌を聴きながらなんか情景を思い浮かべていただけたらいいなと思っております。
ね、はい、それではまだまだちょっと暑いですけれどもね、お二人本当に気をつけてお過ごしください。そして勝九郎さんね、本当楽しみにしております、はいはい、では最後にじゃあ一言ラジオお聞きの方に一言お願いできますか？はい、
さっき言いましたけど、はい、瀬戸内からの邦楽文化発信を、うん、この豊田君と一緒に頑張っていこうかな。もちろん三原先生もですけど、
うんうん、
頑張っていきますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。豊田君もね本当ありがとうございました。今日はまた明日から頑張って学校ね行ってください、ということで、今日は、9 9月23日に瀬戸田の平山郁夫美術館で開催されますミュージアムコンサート、邦楽のミュージアムコンサートについてご紹介いただきました。杵屋勝九郎さん、そして、豊田門人くん、ね、本名かっこいいよね。
かっこいい、
ありがとうございます、
ね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。